戦闘態勢 .com。
ああ、どうだった？
あのね、話の途中でね、和歌山富三郎そっくりな人が出てくるんだ
よ。日本人
で？いや、外人で。ただ、和歌山富三郎かなっていうぐらい似てるから。本当にびっくりするよ。え、和歌山先生生きてたのかなって。俺、あの、ジュラシックパーク思い出して、初めてジュラシックパーク見た時さ、これどっかで恐竜作ったのかなって思わなかった。本当に。この時代、恐竜見た時にさ、恐竜をどっかでクローンで作ったのかっていう、本物じゃねえかっていうような衝撃を受けた。
ああ、そう。
和歌山富三郎のクローンをどっかで作ったの。
和歌山富三郎パークみたいな。パーク。富さんに会えるなん
て。富先生に会えるみたいな感じで。それでびっくりする。本当に、和歌山富三郎
さんですよね。若い頃の、それとも晩年の
晩年の本当にあの子連れ狼、子連れ狼全然後だ、後の感じ、亡くなる直前みたいな感じ、もう不祥事件、白い人がしてそっくり、まあそれをで、びっくりしたんだったら、まあ見た方が
それ、目当て
関係ないですよ、まあ、
どうぞ。
はい、
何種類があるか、ちょっとあれだったら、
はい、
チョイスしてみます
。どれにしようかな。あ、これ面白いそうじゃん。タイトル、結納後、彼女がデリヘルで働いていたのが発覚しました。はじめまして、27歳のポルと申します。彼女とは1年半付き合っており、来年の春に結婚を決めていました。もう結納も済んで式場も決まり、私もお互いの両親も安心し結婚を待つばかりでした。しかし、おととい、彼女の散乱したカバンからメモ用紙が飛び出しており、全く見る気はなかったのですが、風俗用語の怪しい文字がちらっと見えてしまい、ついついすべてを見てしまいました。どうやら彼女は家から2時間以上かけてデリヘル嬢として働いていたようです。ホームページからもキャスト情報を確認できたので、間違いありませんでした。期間は半年間みたいです。彼女はそのようなところで働くような子ではないと思っていました。明るく気さくで、お年寄りの方を大事にするようなとても良い子です。見つけたときはショックと怒りで、もうどうしていいか分かりませんでしたが、今は落ち着いて、呆然としている状態です。彼女と話はしました。なんでそこで大笑いしました
。落ち着いて呆然もだ。落ち着いてねえじゃねえか。
どっちだよ。
どっちだよ。
彼女と話はしました。なぜデルヘルなんかやったのか問うたところ、結婚資金を貯めたかったようです。私は付き合う前提として、風俗業の前科があった時点で必ず別れるとは強く言っていたので、私としてはそんな嘘をつかれたのが、また相当ショックでした。すぐにデリヘルの会社へ電話をかけ、辞めることを告げ、ホームページの情報などをすべて消してもらうように、私の目の前で行動は取ってはくれました。嘘をつくことが一番嫌いと言っていた彼女ですが、すでに彼女自身、嘘をつくのが日常になっているようにさえ感じられました。なぜ今まで気づかなかったのか、私自身にも責任は大きくあると思っています。彼女はここまで来て別れたくないの一点張りで、私も本当に彼女のことが好きで、すぐに嫌いにはなれず、100歩譲って距離を置くことにしました。彼女には、まずは自分の両親に正直に話をすること。
なんで？
まずは自分の両親に正直に話をすることを告げました。
そんな大きなお世話じゃねえか。
私の両親は深刻な病を持っているため、なかなか言えません。いずれは言わないといけませんが、非常につらいです。私自身もこれからもうどうすればいいのか全く整理がつきません。仕事も残業が多く、終わりが見えない最悪な状況のプロジェクトにいます。以前は結婚のために頑張っていたのですが、目標を見失いました。だらだらと文章を書いてしまい、何をアドバイスしたらいいのか具体的ではありませんが、どなたかのアドバイスお待ちしております。
でも、しっかりした文章ですね。
ね、そうだね、うん、
読ませる文章でした、うんうんうん、ライターになった方がいいと思いますよ、
うん、そういう仕事風俗ライター
風俗ライターね
あーなるほどね
どうなんだろうね、例えば、うんうん、どうするどう、まあ、例えばこんちゃん、こんちゃんが同じ立場だったらどう思う、
まあ、こういう感じで一通り手続きを終えてお店にも電話して、うん、削除してもらって、うん、ってなったら、まあ、とりあえずはいいかなっていう、うんうん、感じじゃないかなと思うけどね、う
ん
う
ん、
そ
こあなたは愛のない男だね俺大丈夫じゃねえかそれでなみたいなさ
それで大丈夫なの
大丈夫
大丈夫か
大丈夫大丈夫、まずはそれで、まあ、ちょっとまず一段落してみて、うん、第一段階、まあいいですよ。
俺ちょっと気になったのが、やっぱり親に言う必要あるかね、そんなこと。
いやー、分かんないね。だから、それは何なんだろうね。なんで言わなきゃいけない
の。嘘をついてたってことじゃない。
嘘をつくのが本当に嫌いなだけなのか、道義的責任。
道義的責任。
うん
うんうん、
いや、だって、ね、そんなの。いたずらに親 の感情を逆なでして、ね、またそんなの親が知ったらそんなの結婚するなって言うに決まってるじゃん ね、うんうんうん、
だから受け止められないってことだよね、気分って、うんうん、まあ、だ彼女の親に言えっていうのはそうだよね、それやめた方がよくない、
自由だね、
自由だね、
うん、何文句は包み、だからそんなのはさ、うん、まあそれはまあ置いといてだ、
はいはい、
親に言えって言う必要はないにしても、うんうんうん、じゃあどうす市村だったら例えばどうします
俺、うん、風俗に自分が行って遊んだ相手と結婚できるかどうかなんですよ。
ああそういうことだよね、
う
ん、
そうです、うんうん、するわけないじゃねえかって話ですよ。
まあそれはそうだよ、
ね、それ言われたら確かに俺もちょっとどうかなと。
それだけの話ですよ、うんうん、そう
でもだから、まあでもさ、うん、
じゃあ別れろって
話。あ、もちろん。あそう、
うん、ただ、うん、まあ実際そうなんだけどさ、順番が逆になっちゃったらさ、うんうんうんうん、やっぱ好きっていう気持ちが先にあるわけ。
もちろん、
はいはいはい、それでまあ彼女がインバイやってたと、
う
んうんうん、そうか、やってたっていうことは、うんうん、やってた、うん、って分かってでも好きだ、うんうん、好きな気持ちがある。
なんでこの人、うん、風俗の専門用語なのか知って たの、
うん、俺もそう思った。なんで知ってたんだ。
例えばどういう用語があったか知らんけどさ、うんうんうん、もうそれ書いてねえんだよ、
う
ん、
そう、うん、だからなんか60分いくら90分いくらなんかそんなメニューがちょろっと出てきたりとか、うん、なんかそんな
感じ。60分から90分から例えばマッサージのお仕事とか、うん、そういうの
とか、まあね、風俗用語の怪しいオプション清水いくらとか、
まあ、でもそういうのは分かるんじゃないの。
あ、うん、そうでしょ、オプション清水いくらみたいな、うんうん、いや多少態度も行ったことあるってことでしょ、う
ん、まあ、うまあでも行ったことなくてもまあ今時なんかチラシみたいなのは入るからね、うん、普通に暮らしてたら
本当すごい厳格な人なのかなと思って、本当知らないみたいな、清水って何みたいな。
いや知ってるから分かっちゃった
んですよ、うん、ああそうかそうか、
なんとなく、うん、
まあ知ってるは知ってるんだよね、
うん、ことを許してもいいと思う、うん、いや許せ許さない、
清水はちょっと聞くけどね。
いや許せ清水って何だよ今
出た恋愛とさ、その、うん、どれぐらいそんな違うもんなのかね、分かんないけど、その前にものすごい恋愛でさ、うん、いろんな男性と関係があった、うん
まあまあまあそうだね、うんうんうん、すごい遊んでました、うんうんうん、遊んでました、でも僕と結婚することになりました、う
んうん、分かんないで結婚するわけじゃん、
まあ、まあそれと同じなの。
違う、
いやその違いは何だ違いは何
だ。だって彼女が自主的に好きな男と性的行為をしてたんだったら、それは彼女個人の問題、
う
ん
う
ん、好きでもない男のよ、うんうん、おちんちんをお金をもらってペロペロできてたんですよ、うん、この人は、うん、その件ですよ、うん、
それが許せんと。
いや許せないじゃなくて、許せる許せないの話じゃないよ、生理的にどうなのって話。あつまり気持ちは好きなのは分かるけど、生理的にこの先 できるの、
いやできんじゃない。
結婚してるって言った
ら分かんなかったらさ、ずっと分かんないもんだしね、
だからもう分かっちゃったって話だよ。
で
か
これ今呆然そう落ち着いてるけど呆然としてるから一応結婚はあ どうなんだっけ結局これ
結婚はだから微妙だってことなん
まだ距離を置く
ってああそう距離を置くってことか、うん、ああ、うん、そっかじゃあちょっとも
う別れる方向で検討は前の検討してるんです
か、うんうん、まあ距離を置くってことはそれから縮まるかっていうとまあ離れていくばっかり、ね、とは思うけど、うんう
ん、いや別に別れることを推奨してるわけじゃないですよ、うん、ただ我慢できないんじゃない、うん、もう
こうなってこの時点でね、うん、この時点で平気じゃなかったら、うん、もうこの先に無理して進んじゃうのはまあ
大変だ何かにつけ本当に 文句があるっていう
そこに行っちゃう
そこが出てくるとお互い苦しいでしょってのだからもう本当に なかったよみたいな、うん、もうなんか大変よみたいな男だったら大丈夫
ですああそうねお前さん次第だよってことだよなってでもお前さんはこの時点でもうあの呆然としてるぐらいだったらもうやめとけとも
うやめといた方が大変よみたいにボヨーンとしてるんだったらさ、うん、まあ別にまあ、終わったったら、うん、な、まあ、俺も3年ぐらいは苦しいだろうけど、いいだとか、
うん、俺もたまには風俗行くし、うん、的な
そうそうそうそうまあ、お互いなかったことにしてさ、うん、だったらまあ、
すげえ でかい男っぽい感じ
だ風俗ってフィフティフィフティにすればいいよね、別にね風俗って、うんって、うんってことない
って風俗ってどういうこと
風俗、この人も風俗行って、うん
あ
そう、フィフティフィフティ。
いや、フィフティ、風俗行ったことあるでしょ、この人、
多分。あ、そうか、もうじゃあ、すでにもうそれなりのあれってことか。
ある程度、風俗に行ったことぐらいは多分あると思う、うん、ただ、それと、自分の婚約者が風俗に行って働いてたって言っても、多分違うから。だから工藤、結婚できる
か。いや、だから女性がさ、例えば女性が逆転した場合ね、うん、女性が例えば男性が風俗に行ったことあるっつって、引くっていうのはさ、それもしょうがないもんじゃ
まあ、同じだよな。
違う。違うだろ。お前金払ってセックスしてたの。誰とでも。あなた。
誰とでもじゃなくて。
違う違う。金を あなたをセックスすることによって金を得てたの。つまりお前買われてたのかって話。
ああ、買われてるのがダメだと。
そう。買われてるのがダメじゃなくて、好きでもない人間と
お金は。金は関係ないじゃない。
いやー、俺は違うと思うけどな。
てか、確かにね、この段階でも公平じゃないっていうかさ。関係性がさ、公演じゃないとかスタートすると確かに辛いなと思うけどね。
まあでも男目線、確かに工藤が言うこともなんかあるよ
ね。いや、工藤が言ってるのは俺は、うん、あのリズメの話だと思う。
リズメの話メ、
まあ、まあ感情、感例えば
感情の部分を抜きにしてるリズメで言うと、うんうんね、イーブンだと思う俺、うん、男も女もそういう意味で言えば、うんね、つまり俺たちが風俗行ってる、うん、だとか風俗行ってるだとか、うん、ことに関して、うん相手の女の人が
知っちゃって
知っちゃって責められた時にどうすんのと、うん、いう話で、いやいやそんなことないですよ、俺は自分で責任持ってお金払って行きたかったんだから、で悪いけどもその件についてなんか終わったことにしてギャーギャー言うんだったらおしまい、
だからそれと同じで、
そうは全然違うと思う
全然違うの
全然違うと思うけど全然違うと思う、
もらうのと払うの、
俺はセックスの仕事についてあの差別をしてるとかそういうんじゃない、うん、そういうんじゃない、うん、主体的にそこに行って仕事ができてたかできてないかっていうことの生理的なところのなんかこう差だよ、それは
生理的な感情とか
感情よりも生理に近いね、どうだろうっていうことよ、
気持ち悪いと思う、
はっきり言って、はっきり言ってどうかな、いや工藤がだからソプラノ嬢と付き合えるっていうんだったら、
いや知らなかったら別に、
違う違う、知った上で誰だ、
知った上で、
知った上で、
知った上でもでも好きだったら考えるね、そんなにまあマイナスではあるけど、
なんで工藤と付き合ってる最初仕事行ってんだよ、僕
は今やめろって話にな
る、あなるなと、ね、それだよ、う
ん、やめろって話になるけど、どうだ
男の性、女の性についてもら性を買う性、買われる性って差があるから、うん、男の立場から言うとちょっと傲慢に聞こえるんですよ、これ。
例えばさ、例えば、あの工藤が風俗行ってたじゃなくてさ、うん、2丁目で体を売ってた。うんう
ん、あ、なるほどね。
っていうこと
に本当に逆
って。逆、はい、っていうことになったら、これどうなの？
でも悪いけど、俺、工藤と一緒にラジオもやりたかった。
お前のだから、聞けるでしょ。
あ、まあ、例えば女の人が
引かないか、
やっぱ引くよね、うん、
引くよね、
あそう どっちなんだってことで
引くよ、ね、しかもその結婚資金を貯めたいがゆえに
お金もらえたら
なれば
結構やるよ、ね、工藤そういうことやるよ、ね、
やるとやらないとかじゃなくて、
これさ、まあ、いい実際のソープ場の人ってさ、うん、やっぱ結婚してる人がいんのかね。
いるよ。
でそれはもう旦那もはもう分かって
て。いや分かってない。
分かってないんだ。だ
ってそのためにいろいろこう架空の会社のメインとか、うん、そういうところでパートしてる
っ
ていう。
お客と結婚することってある。
あるある、う
ん、ある。
それはある。その代わり手もやめるし、もともとそういうことで OK なのよ。
そういう人はね。
もうそういう人はさ、うん、もうだから そういうあの幅の広い部分を持ってる男なのよ。
でかい男だ。
そういう幅を持ったらいいんじゃないって話じゃないんだ。
持てない。
持てない。
呆然としちゃってるから
。それはできないでしょ。だってさ、それを言うんだったら、お前、坂本龍馬だってお前があんな風にできたんだから、お前できるだろうなんていうことじゃん、結局。
できる。
できます。できます。
いや、工藤さん、
気の持ちは
人の心を大きくしろっていうのはちょっと無理。
無理かな、
うん。やっぱ小さい人間はやっぱ小さい
ことしか考えない。例えば、藤野とか近藤とか俺とかがこういう状況になって、うん、お前考え直せって。
やめればとは言わない。
やめれば。
でしょ、
いや、でも言うとは思う。
お前、それも、そのまま続けてて大丈夫って、付き合ってんじゃないんだよ。結婚するって言ってん
の、うん、いや、いいんじゃない、うん、
まあ、これが付き合
って冷てえな、
冷たくない、
これがね、あの付き合ってるんだったら多分大丈夫なんだよ、
うん、俺もそう思う。
あの付き合って、それでそれが気に入らなかったらもう別れりゃいいし、付き合ってみてそれでも許せるようだったら、みんな気持ちになったら結婚してもいいんじゃないっていうのはできるよね。
しかもこの人の場合、結婚するっていうことイコール個人の男と女のが新しく家庭を築くっていうことプラス家同士の付き合いってことをすごく意識してるっぽいよ。それを親に面まずこのゲロさせ
る、親に言うのもおかしいでしょ、うんうん、そっからして、
まあそういう人がだよね、うん、結局そういう人っていうのはもうはっきりしなきゃダメなんで、きちっとやっていかなきゃダメな人だから、
気持ちはちっちゃいんだよ、うん、言い方は悪いけど、うん、嘘つけねえんだよ、うん、親とかに。
そう
だから、まあ、そのままだから俺が我慢すればいいんだっていう話であって、うん
ね、
何もみんなに広める必要
は全くない、ね、
ないじゃんと思うけど、うん、それがダメなんだったら
全く関係ないんです
よ、ね、じゃあこの人の人間性から考えて、うん、ダメじゃない、
難しい
だから、いや本当にもう気の毒な話だと思うよ、あの結婚資金貯めればために
さ、うん、そうなんです
か、まあ、本当だとすれば、ね、
親にもなんか白状された上になんか距離も
置
か
れちゃったり、嘘だろ、だって結婚資金、女の方が結婚資金貯めるためにそんな頑張る必要ある？しかもこの文面読むとさ、男はきちっとした性格のようだしさ、
お金貯めてる
から、ね、結婚資金ぐらいは俺が全部出すぐらいのことを言いそうな人ですよ、
まあ、収入からしてもあるでしょ、
うんうんうん、それがさ、結婚資金貯めるために女が風俗に行くなんていうことは嘘でしょ。
まあ、嘘か、
まあ、嘘というか、そういうふうに言ってるだけでしょ、その女性は、う
ん、ただ、なんでだろうね、
言い訳として言ったって
言うんですよね、本当は何なんだろう、
ね、まあ、なんか遊び金が欲しかったとか、
うん、あ、じゃあそれだったらもう、
あるいは本当に仕事実はしてなくて、うん、何かの仕事をしてたっていう、完全にプータローのまんま嫁に行くと、ほら、うん、そういう人から何か仕事してた、うん、女の人じゃないとしっかりしてないっていうふうに見られてしまうから、
風俗やったの、
いやだから OL だっていうふうな形を取っておいて、うん、風俗でお金を得たとかさ、
うんうん、今働くのが難しい時代
だ、難しい時代だって、うん、俺はそうですよ、もら
ってそういう話がね、難しいんじゃない、
うん、じゃあ俺と基本的に内野は、うん、この状況だったら、うん、まあ、自分自身から考えても、うん、俺は結婚っていうのは難しいかなとは思うけど、うんうん、工藤君、近藤君は行けと、
まあ、うん、ちょっと距離を置いて挟めたら、うん、
ちっちゃい問題です
よ、うん、ちっちゃい問題だよね、
カフラって本当に、
なんかさ、なんかさ、
そんな問題、うん、なんか僕見とこけ
ど、ああすごい、なんか大きい
よ、お前
工藤、大きい人間だね、
大きいな、
大きくないよ、全然ちっちゃいですよ、
いやいや、工藤は大きいよ、
お前大きいな、
もっといろいろさ、家庭に入ったらいろんな問題が出てくる、
もちろんもちろん、もちろんもちろん
ね、うちのはもう大きいよね、うん、性格が良ければ全然俺はいいと思う、うん、
たださ、ただ、結婚資金を稼ぐなんていう
嘘
をつきながらも風俗に働くような女がいい性格と思えるかい、
いやそれだけ思えるかい、それだけで判断しちゃあれだけどさ、
うん、
いやそれ以外が良ければいいんじゃないの、うん、
まあまあまあまあまあ、例えば、
いや、
多分ね、
この人の性格から考えてみてどう思う？
性格的には難しいなと思う、
うん、この人の性格込みで考えるとまあ無理なんですよ。
かなり難しそうね、
うん、でも明るく気さくでお年寄りの方を大事にするような、まあ、あの一種の介護だからさ、
介護だからね、
あの見方がおかしいなと思うのは、うん、それと風俗ってそんなに差がないん
だよ、ね、そうそう、もう表裏一体ですよ、
本当に差がないし、多分その彼女の中ではあんま差がないんだよ、
うん、
その人はどっちに行きたいのかなと、うん、この文明を読む限り、うん、今、うん、
いや引いてるんでし
ょ、別れたいのか、うん、それとも例えば過去を削っても無理だから、うん、別れたいのか、それともできればその全てを受け入れる人間性を自分が持ちたいと思ってるのか、うん、どっちかなと思うと多分別れたい、うん、別れて早く忘れたいんだろうなと思うから、うん、そうすると多分3年ぐらい痛いと思うけど、うん、もう蹴りはつけた方が俺はいいんじゃないかなと、うん、できるっていうんだったらもうやってるよ、
まあ、そうなんだよ、ね、
本当に
だから、
やるべき
じゃ飲み込んでる、うん、全部自分の中で、
うん、できるやつはできるやつはいるし、それはそれでいいとは思うけど、
もちろん
だからできないやつに、いや大丈夫だよ、そのまま結婚しちゃえよっていうのは無責任すぎる、は無責任で、できないやつはできないんだよね、や
っぱ、
ね、
できないやつは俺無理だと思う、あ、ただ俺もその状況になってみないと分かんない、
うん、分かんない、
総部長とじゃあみたいなこと、分かんないですよ、
まあ、ない、
ね、俺は風俗嬢にこれだことないから、うん、いい人だなと思うけど、うん、そんなに悪い人いないって、う
ん、でこれさ、なんか気になったのは、あと風俗がある、前科があれば、あの別れますよっていうことは、あの言ってた彼女、付き合う彼女に、
どうだ、
いや、あなた強いから、私は
別れます
かって言うかって話
じゃん、言うかって 話じゃん、すごいよねって
、おかしいよね、
そうだ、だから付き合う条件として
だから、お前結婚、俺結婚すっけどよ、お前風俗で働いてたことが分かったら、お前結婚なんかしねえからな、
みたいな、そんな風に見てるの、あん
な
風
に見てるの、
知り合
ったじゃん、
ああ、もともとそういうところに近いところで、
うん、ところで仕事してたんで、
もしや、
もしやっていうのがあったんじゃないのっていうこと
よ、なんだろうね、うん、
人によりけりだよ、
人によりけりだと思うよ、うん、俺も多分付き合ってたりして風俗やってたって、やめろよっていうぐらいで、済むような気がするんだよ、
まあ、
それは許せると思うんだよね、付き合ってる恋人同士とかだったら、ちょっと話し合うぐらいで、別れまで行かなくてもいいかなっていう気はするけど、やっぱ結婚ってなるとねって、それなんだろうね、それなんだろうね、
自分のマイナスの感情っていうのがいつか必ずこの人に対して
来るんじゃねえかと、
いや必ず来るんじゃないかと、それは付き合ってる時からあるから、この野郎っていう思いがある、それをずっと抱き続けなきゃいけない、その時に初めに自分が何かこう、なんていうの、そのツッコミに対してさ、その悪い感情みたいなのを持ってるっていうのがいつか出るんじゃないかっていう恐怖がある、
分かる分かる、それは理解できる、
だったらできるだけないようにないように、
でもさ、ないってありえないじゃん、
大きいだろ、割と
大きいかな、まあ大きいけど、うん、でも完全にフラットでゼロってありえない
じゃん、ゼロってことはない、ない、ない、
ない、ない、ないけど、
何かしらある、
でも結婚しようって踏み込むときに、ちょっとって今思っちゃってるわけでしょ、だったらさ、3年間は辛いけども、まあいい授業料だったと思ってさ、うんうんうん、
まあ、自分もでもあれもあるし、これもあるし、ってマイナスで自分の方のこと考えたら、うん、そんなに相手のことって、
いやだから言わないよ俺は、そんなには、だからこの人そんなじゃないから、
まあ工藤がでかい男だっていうことで、
まあ結婚はあんまリアルに考えてないって、
ああ、まあそれはあるかもしれないね、多分俺結婚してなかったら工藤と同じようなこと言ってたかもしれない、もしかしたら、
あんまりわかんない、うん、
いやでも俺はそれとは全く別よ、これは多分話聞いててこの話は無理じゃないかなと、違う、苦しい思い
なんだろうな、なんか、うん、わかる、市村の言うこともわかるけど、
工藤の言うことわかる、
わかる、わかる
わかる、うん、女はつまんないこと気にしねえでさ、どんどん言って話でしょ、
ね、うん、全然気にすること
うん、どんどん行けっていう気持ちがある、うん、ちょっとこの人にとって荷が重すぎるでしょ、
うん、
いやお互い様だと思うけどね、傷はね、あるんじゃないのと思います、
お前なんか久しぶりにヒーローっぽく、
いや違う、それは分かんないことが、
好感度上げようと思って、
好感度上げようと思ってたらお前
全部すごいかっこいいんだよ、ポッドキャスト界のなんか講師みたいに売り出そうと思ってんだろお前
分かんない
よ。でも工藤どっちを聞きたいと思う、この人、俺たちの意見とは別にしてどっちの方向に話を進めたいと思う、
この人、これも別れたいんで、別れたいから背中を押してほしいってことでしょ、
まあ、多分ね、工藤の言い方を、借りるとだね、こんなまあ小さいことで、結婚生活にはもっとでかいことが起きてくんだからっていう、だからこのぐらいのことをね、乗り越えられない男はね、結婚してもね、結婚生活乗り越えられないですよ、工藤さんの考え方によると。ということですので、もう多分ダメだな。結婚はやめた方がいいな。いや、
気の毒だなと思いますよ。うん、女の人も男の人もね、二人も気の毒だと思う。
ね、別に知らなきゃいいこと。
知らなきゃいいことな
のに。確かにね。逆にさ、そうだよね。一回握ってるわけだから、あとはこの男の言うがままに。
ままで、そうそうそう。俺ら離婚してるけど、まだ
父ちゃんの感じもあるから
。そうそうそうそう。
一生。
そんな感じ、いいんじゃないかな。
優しいんだから心がねえんだから分からんだ俺
まあ心があんまない。いやでもさ、それはそれでありだって、
なしだろそんな人生ねえよ。
さ、余裕なんかないんだから。でもまあそういうことも含めて、まあ自分で考えろって話
この時間何だった
の何そのうち、
まあ、何だったのこの時間、
考えろって話、考えろ考えろ
はい、じゃあそんなところで、まあね、答えは出ませんじゃあやめときますか。じゃあ、映画行きますかね。どっち先行きます。
じゃあ男を夏長いなんで、安倍定から行った。
じゃあ安倍定、はい、最後の7日間、はい、というわけでね、私がいつも頼りにしているウィキペディアに情報がありませんでした安倍定事件 の概要とか事件の、まあ、安倍定事件っていうのはね、皆さん、知っての通り有名な事件でね、なんだっけ、いつだっけ、
社会の教科書にも出てたよね。
あ、そう、
歴史の教科書でしたね。
そこまで、
うん、
1936年の出来事ですね、安倍定事件。安倍定っていう女の人が、なんだっけ、石田吉蔵と、いい仲になってね、で、ジョージの、もうやりまくってる、やりまくってね、連れ込み宿で、もう7日間ぐらい、もうやりまくって、で最後に、殺しちゃって。吉蔵の一物を切り取ってっていうような猟奇殺人の代名詞として語られる事件ですな。で、まあ、あの出所して晩年この竜泉の地でおにぎり屋をやっていた
という、やっていたという、うん、
でそこに、その孫が市村っていう、
そうそうそう、僕
は阿部っていう名前は
阿部っていう旧姓だっていう、
どこに
行ったの。この間ね、お客さんにちょっとその話聞いたら、うん、この辺で住んでたらしいですね、うん、っと、うん、安倍定なんてのとんでもねえ女だよな、うん、あれだって男があそこ切ってさ、うん、風呂に浮かべて遊んでたって言うんだからね、うん、あれ
お
ひれおひれだって、それは俺と聞いたことない話って言うけど風呂に浮かべて遊んでたで、まあ、それを期待して映画見たんですけど、うん、そのシーンはなかったです
ね。なかったね。あの親父の言うこと本当だったみたいな。怖っみたいな。で、まあ、その安倍定事件、基本的にはその安倍定事件の、ことを描いた、まあ、何回も映画化されてて、あ、まあ、愛のコリーダっていうのが一番有名なんだけどね。で、今回、藍染京子。往年 の大女優、藍染京子が監督で、うん、安倍定最後の7日間ということで、本当に、安倍定は本当に殺したのかみたいな
っていう話だったね、
うんうん、っていうようなテイストで、うん、話が進められていく話でしたが、どうでした。
あのね、 思ったよりも記録映画っぽかったね。
記録映画、
うん、ちゃんと
しっかりしてた、
しっかりしてたって、うん、時系列とか事件の
流しみたいなものを、ね、うん、丁寧にね、
うん、あ丁寧にやってるな、うん、この映画っていう、もっとこう見せ物要素満載の感じかなと思ったら、う
ん、なるほど、
そうではない、うん、ただ当時の風俗を出すって難しくなっちゃってんだな、もう。
あ、美術ね。ああ俺もすごい感じた、それは。
まあ、それはだから、
あの、本当に
しょうがないと思う。
やっぱりね、うん、電話のさ、ソケットが奥に見えるとかさ、うん、ちょっとね、冷めるんだよね。うん、セットで。
ああ、なるほどね。
セット相当俺ちょっと引いたな、う
ん。
もうちょっといいとこあったんじゃないの。
宇治野君どうでした？
いや、割とね、しっかりしてるな。って思ったんだよね、
う
ん、
もっとこう、めっためた、
そうそう、なんか 安い作りなのかなと思ってたら、うん、まあまあまあ、言われるように、まあ、当時のその、美術関係、当時の雰囲気を出してるとは言い難いんだけど、でもそんなにや、うわ、とほほってなわけでもな
く、ね、でもなかった、う
ん、でもやっぱ取り調べ室のさ、パイプ椅子とかさ、さすがにちょっとあれはないんじゃない
か
な。
木の椅子とかの方が良かった、うん、
それぐらい探せるよね、うん、
まあまあまあそうなんだよ、
まあそれもポチの告白の人がまた
出てるんで、まあ、もう3回連続
だからな、俺らどんだけ好きなの
戦闘体制の雇用役者みたいな
また出てる、
また出てる、また出てる、
ポチの告白のあの姿、
あの人は良かった本当に、
いやもう、あのもう、あ、兄貴、はい、兄貴がまた
戦闘体制の兄貴だ、
あの人が出ると安心する、
ま、しかもまたちょっと警察だったからさ、なんか
ドキドキしちゃ
う、こいつなんかやるんじゃないか、
また切れるんじゃないか、告白するんじゃない
か、長年の赤城さんが連れてきてね、あのでっかい体が入ってきた瞬間にね、あ、はい、っていう、ビリッとくるものが、また来たみたいな、ま、
これは正座せねばみたいな、
そんだけ俺らのこと好きなのいやでもいい役者ですよ、
すごい回転率だね、あの人ね、いい仕事してる、3ヶ月連続で
俺、あんまり選んでないと思う、仕事
選んで
ない、
あれでデビューしたら仮面ライダーだもん
ね、
仮面ライダーなんだよ、
本当だよ、
役者どうでしたか、
これまあなんか普通だったなみたいな感じ、確かにじゃ何もないから普通なのかなって感じだった、うん、一応ほらあとなんかね、あんまりなんかそんなスケベじゃないっていう感じ、なんかエッチっぽくなかったっていう感じだね、うん、で途中でほらなんだっけ、女中さんみたいな人と、うん、ほら、うん、あのキッツァンがやってるシーン、あそこはなんかすごいねエロくて、うんうん、
見せなが
ら、ね、そうそう、でなんで浅見ゆまちゃんのところはなんかあんまりいまいち、
女中さんと
女中さん
奥さんでしょ、
奥さんとのあれはすごい、
ね、からおおと思ってさ、
あそこは迫力
ねあって、
うん、なんでだろうね、
ねうんそうそうそう、
だから浅見、いや俺浅見ゆまちゃん、うん、AV で動いてるところ見たことないんですよ、グラビアでは見たことある、うん、今回初めて動いてるのを見た、う
ん、AV 女優だ
ろ、 AV 女優だった、
うん、だった、
でやめて今、まあ、ピンク映画とかで、
うんうん、だから綺麗は綺麗なんだけどね、うん、体とかね、
それじゃねえからやっぱりちょっと
作り物っぽいんだ、まあそうね、綺麗だからすぎるから、うんうん、どっちかというとなんかエロスっていうよりもなんかこう美術みたいな感じがあるよね、
熱感的な感じに見えない、
だから色がもう白いし、う
ん、顔
ちっちゃいし、はあ綺麗だなと思いながら見ちゃうんだよね、
なんかこういまいちエッチな感じが
見えない、うんうん、そうそうそう、うん、
そこはあるよね、
いやでもあの脚本であのセリフ回しだと、うん、あの吉蔵さんも阿部サダヲさんも、うん、役としてすっごい難しいと思うわ、うん、あの例えば吉蔵さんなんてのはさ、うん、こう本当ダメ人間なんだけど、うん、女を引きつける色気はある男っていう役じゃない、うんうんうんそれで昭和初期でしょ、うん、誰がやってももう上手い人がやっても、うん、あのくらいにしかなんねえんじゃないっていう、うん、あの役者だって男の役者さんも頑張ったと思うけど、うん、色気出すまではやっぱりいかなかったなっていう、うん、 で浅見ゆまちゃんもその安倍貞に一生懸命なろうとしたけど、うん、現代人なんですよ、
うん、体もね、
そう、うん、体の言葉遣いが現代人だから、うん、だからこう
無理やり言ってる感じが
する、そう無理やり言ってる、コスプレやってる感じがしちゃって、う
ん
う
ん、まあでもそんなに下手とは思わなかった、
まあ、あれだ
と思う、頑張ってうまいと思ったけどね、うん、割とそうそうそう、う
ん、ただ当時の時代の言葉とかを、うん、彼女が口にしてもあんまりフィットしないんですよ、
まあね、でもそれは結構難しいんじゃない、
すごくそのシナリオの時点でもうちょっと考えてもよかったのかなと、そんなにストレートにやんなくても多分無理だっていう作戦を立てた上で言葉遣いを変えてみるとかっていうことをしてみてもた方が良かったなと。
だからあのポチの人とほら年下ですけど、ポチの人とハサミマちゃんのなんかセリフのなんか言い方がやけになんかギャップがあってさ、なんかすごいなんかね、
ポチの人は確かになんかあの時代の人
っぽいですね、そうそう、
ね、うん、いそうな
昭和の昭和の、うん、
昭和
の、うん、おまわりさん、
あの人は昭和すぎるって、
昭和すぎる
今時に今時昭和だって
話で、あの途中で出てくるおかみさんの裸の絡みの体もやっぱり昭和っぽかった
じゃない
です
か、うんうん
うん、
確かに、うん、
ね、
だから昭和の体に反応する感じだよね、自分の体が、
あの監督自身がそうなんだと思う、うん、
あ
藍染京監督自身が、う
ん、藍染京はなんでこれをやりたいと思ったの、
うん、だからあんただって自分のもう自分のもうだって第一線で脱ぐ女優を廃業したから今度裏方に回るっていう、
うん、じゃなくてなんで阿部サダをやろうと、
企画回ってるやるだ
ろ、企画
回ってた、浅見ゆまちゃんで安倍さんっていう企画があってポンって
来
て、
浅見ゆまちゃんありきなのかもしれない、
う
ん、
そうでしょ、うん、
藍染京子ありきではないよ
ね、ありきではないね、うん、
これ第一作だって
多分、いやまだ他に、
ね、浅見ゆまちゃんと組んで前に一歩、
ああそうなんだ、ああじゃあ2回目なんだ、
だから本当に浅見ゆまちゃんが出来すぎてるので、うん、あの体として、うん、逆にちょっと本当、あのプレイメイトの体見てるような、うん、
そうね、昭和の体じゃないよね、
昭和の体じゃないな、
これ安倍さんだってあの獄中から出てきてなんかちょっと住んでたの、そういえば、あおにぎり屋やってたって言ったからちょっと住んでたから、そう、何年ぐらいまで生きてたんだろうね、
だから龍泉でおにぎり屋やってて、それである日行方姿を消すんですよ、
それが何年ぐらい龍泉の見え
お俺らの生まれる、うん、3年前で、
そんな最近
ですね、
結構晩年だ、1967
年、うん、定が62歳の頃、うん、秋葉の家を離れ、台東区龍泉に清水社長から出資してもらい、若竹というおにぎり屋を経営したと、うん、店の裏は六畳間、店の裏の六畳間は定の住居であった、うん、おにぎりを買いに来る客はほとんどおらず、店には定と三味線を引き料理をする女性がおり、カウンターで酒を飲ませる店であった、
あ、これ
料理だったか、若竹には浅香光代や、有名力士や相撲部屋親方、国会議員、安倍定事件を担当した法曹界の人間もたびたび訪れており、事件当初より定に心酔した舞踏家の、土方辰巳、まあ、常連客であった、
うん、地獄のような組み合わ
せ
だから、
そうね、
じゃあなんか80まで生きたとして、俺たちが20歳ぐらいまでもしかしたらどっかで生きてた
かもしれない、まあどっかで生きてた可能性は、
ね、そうそう、うん、だから1970年3月若竹から忽然と姿を消すと、うん、若竹を手伝っていた女性が病気になり、定が一人で店を切り盛りしていたが体を壊し、世話をしていてた年下のバイセクシャルの恋人に店の金を持ち逃げされ、店を閉じて借金をある程度清算したが、どうしても残りの金を工面できず関西に行き自殺を考えてきたが、様子がおかしいと気づいた芸者から殺され東京に戻ってきたとされていると、それで1971年頃失踪、
波乱の人生だよね、映画の中で殺そうと思って殺したわけじゃないっていう描き方だったね、うんうんうん、まあ、つまり事故死でしょ、うんう
ん、いや事故死とか病死でしょ、
病死だ、
心臓が持病があったの、うん、振りがあった
のね、ちょっ
と、うん、のかっていう感じだよね、
で今までの映画っていうのは殺そうと思って殺してたっていう描写になった、俺
愛のコリーだってやっぱプレイで死んだんじゃないの、私は、
あそう、愛コリー、
俺、安倍定事件ってさ、うん、知らないんですよ、本当に、 で、
ああ事件の内容
そのものっていうのを知らなくて、う
ん、でもチンポ切って、うん、切ったっていうのは
それぐらいは知ってる、うん、ただあの愛の堀だから見てなくて、安倍定について本も読んだことある、うん、これが初めてなのこれ、うんうん、これで他のさ連続殺人鬼物とか本とか好きで結構読むんだけど、うん、安倍定事件だけは怖いのよ、
怖い、
ああ怖いで、今回子供の頃からっていうのを知った時から多分怖くって、うん、でチンポ切られるとかなんとかじゃなくて、うん、で今回やっぱ見て分かったけど、うん、あのここまで執着されるの怖いな、
ああ女性にね、
人に、うん、うん、そうそうそう、もう俺の人生もこの先そんなにね執着されることないと思いますけど、うん、でもここまで執着されるのって多分怖いなっていうのはどっかこう多分中学校か高校生の頃に初めて安倍定の話を聞いた時に、うん、ちょっと怖いなって思ったのが初めてやっぱり事件の話が大体分かって、うん、あそういうことかっていうさ、
結構そのチンポの下りはさらっとしてるね、結構、
う
ん、
そうだね、
もっとだから相島監督
執着してっていう感じじゃなかった、
相島監督自身も、うん、安倍定に対してそんなになんじゃない？
ないのかもしれないね、うんうん。もっと描きそうだもんね。うん、そういうところ本当はね、うん。さらっとしたね、その。
もっとこう
その紐の部分が、
うん。もっとこう見せてくれるかなと思ったら、さ、う、に、ん、あらず。ね。でもさらっと。関係ないけどまたさ、YouTube のさ、愛の堀の部分から、団地妻。ダイジェストが
貼
ってるんですよ、ダイジェストだからもうエロいシーン一切ないんだけど、あれ落ちさすごいのね、恋人と一緒に団地妻の白川和子がすっぱだかでこう
昔の団地妻、
団地妻高速でバーってやってもう二人逃避行でさバーって逃げて裸でね、それで最後こう白川和子が運転席の男の恋人のあれをさしゃぶってあげてるわけ、うわーって言って射精した瞬間にドーンって車がガードレール突き破ってドンドンドンドンみたいな、で最後大爆発車がドカーンみたいな、
入手
ねえんだよ、
2つの意味で焦点
そうああああとかつってドーンで、当時のポルノ映画って車爆発やったんだみたいな、お金かけてるなみたいな、
その頃の日活はやっぱ気合
い入ってる、
最初の頃は
信じられないものを見たけど、今テレビでもめったにやんない
やんないね、
車ガラガラドーンと
やっても CG だよね、
うん、CG でしょ、うん、いや本当にやっとるみたいな、
俺が見たねピンク映画はね、なんかバス痴漢特急バスってやつで、やっぱねバスがあーとかつって海みたいなところに落ちるときに落ちる瞬間におもちゃのバスに変わってぼちゃーってなんか洗面器の水の中に落ちるみたいな感じであれは全然ちょっと面白い、
それは笑わせでしょ
なのかねやっぱね予算的な甘問題もあるんだろうけど、
それはオチとしてや
る、おーっと変わったと思うんですよ
特撮、う
ん、メイキングもあったけど、うん、メイキングの方が面白かったね、これは。あ正直言うとメイキングの方がやっぱり面白かった。あの前園京子さんの方を見ちゃう、どうしても。迫力がありますよ。
迫力あるね。
迫力ある。かっこよかったですよ。やっぱり。
いやでも、本当、監督としてもなんか俺力はあるんじゃないかなと思うよ。
もっとダメだろうと思ってて。意外と、つまり面白いつまんないで言うと、って思ったんですよ。
いや、てかまあ見れるよ。全然普通に見れるから、この話取ったら、まあこれぐらいというか、これ以下の可能性が非常に高いじゃない
か。だからもっと、いい金を渡して、いい企画を取ったらいいんじゃないかなとは思うけどね。
いや、相
島
いいと思う。
俺ね、相島京子さんの魅力をこうずっと見てて、最後にさ、相島京監督が自作についてこう語るところがあるんですよ、うん、で俺もいろいろなことを思いながら見てたのね、うん、だ美術がどうかって思うわけですよ、浅見ゆまちゃんの演技っていうのはちょっと答えきれてないんじゃないかなと、いろいろ思いながら見てて、うん、で最後相島京監督がメイキングの最後で、まあ、私としてはその浅見ゆまちゃんの魅力を引き出して、いろんな魅力を引き出して、で、ちょっと立ってくれたらいいかなと思ってるんですよって言った瞬間に俺も結構胸打たれた。
ああ、なるほど。
そっか、立たせるために やるんだ、人のためにやってんだこの人って言われるのか、うん、エンターテイナー、
そういう感じの映画に見えたけど、うんうん、
エンターテイナー、
最善をオナニーではない、
そう、うん、自分のテーマっていうのをこう語ろう語ろうっていう映画が多い中で、人のためにやる、しかも立たせるためにっていう一点だけでさ、こう行くってなんかかっこいいなっていう感じがして、
日本映画では逆に今珍しい、
珍しい、いやエンターテイナーの心意気だなと思って、
う
ん、
いやそういう
かっこよかった
したけど、ね、う
ん、ただ俺浅見ゆまちゃんじゃあいじめさん立たなかったんですよ
キャスティングの問題はさ本当しょうがないんだよ多分ね、ああそう企画の問題だから、ああキャスティングをねちょっとすればね、ああもっといい映画で伝えできると思う、
うん、思うね、
キャスティングを考えてください、うん、今度は
ちょっと期待だ ね、
そうだね、
これからでしょ、うん、ということで今日はこれまで、
はい。